ナチュラリストポッドキャスト。この道を進んだ先にある扉を開けると、人に出会える場所、集いの広場がある。そこはみんなが集まっておしゃべりしたり、お話を聞いたり、いわば多目的ルームのような場所。今日も私は誰かに会いに行く。毎月第3土曜日の集いの広場は、通信制普通科福山市と呉市に校舎があります東林館高等学校理事長の木田光平さんをお迎えして、親子教育相談所として親子のことや教育のことをテーマにお送りしております。今年初めてのご登場です。木田先生、よろしくお願いします。
はい、今年もよろしくお願いします。
はい、はい、どんなお正月と言いますか。
そうですね、お正月に、はい、家族で、うん、まあ、母親とか妹家族もみんなで、まあ、初詣行ったんですよ。でその帰りに、うん、でも私と同世代ぐらいの、はい、まあ、ご夫婦がされていそうな、うん、なんかゲストハウス兼カフェみたいなところがあって、あ、まあ、そこでみんなでお茶しに入ったんですよ。うん、でご主人らしき方すっごいニコニコお仕事されてて、はい、で奥様のような方が横いらっしゃったんですけど、うん、すっごい眉間に深いシワ寄せて、なんかしかめっ面で働かれてて、で帰りにうちの妻に、うん、いやなんか正月早々ね、あんな顔でね、お客さんの前に立ったらいけんよねと、やっぱ客商売なんだからみたいな言ったら、うん、うちの妻が、うんうん、きっと想像だけど、うん、あの夫婦の表情の違いを見ると、うん、あのカフェはご主人の思いで始めたもんなんじゃなかろうかと、でそのご主人の夢やロマンに付き合ってあげてる奥さんなんだと、で今日この日がどうとかじゃなくて、はい、きっと日頃からのご主人の奥さんに対する感謝の気持ちの薄さが、あの奥さんのシワの深さ作ってんじゃないかねって言われた時に、私我が身を振り返りましてですね、正月早々首元にナイフを突きつけられたような、そういう気分になりまして、今年1年例年以上に妻に感謝を伝える1年にしようと、そこ心に誓った次第でございます。
それはなかなかなナイフが、なんかね、わでもちょっと奥様のこう考察は結構当たってるんじゃないかなと思いますよね。
なかなかね、シャキッとこう、正月早々で緩んだ体がシャキッと出しました。
はい、まあね、本当やっぱり大事なこと、思ったことを言葉に出していくって結構大切しますよ ね、 すね、はい、はい、そうなんですよね。ちょっと今日のテーマにもつながるかもしれないんですけど、はい、ちょっと私がですね、うん、最近こう、まあ防災の件とかもあって、やっぱ地域の人とか近所の人へのもう挨拶することを、はい、意識してるんですよ。おばちゃんパワーというか、うんうん、で無視っていう言い方嫌いなんで、はい、まあ、挨拶しても知らんぷりされることも、はい、まあ、多々あるんですよね。うんうんうん、で、まあ、結構子どもたちが集団でこう投稿されてる時とかに、おはようおはようとかって言ったら、もう本当に見事にちょっとこう皆さんがこう、うん、あ、ちょっと驚いたりとか、ペコってしてくれる子もいたんだけど、
なるほど、
で、あれ今どんな風になってんだろうと、うんうん、はい、そう、正しい正しくないじゃなくてね、はい、学校では今どんな風に挨拶を教えてらっしゃるんだろうっていうのが気になったんで、はい、子供と挨拶というテーマで先生に聞いていきたいんですけど、ちょっと一個ね、メールが来てて、はい、ごめんなさい、先に、はい、福山のコウモリ男さんから、僕が子供の頃は知らない人でも挨拶しましょうと習ったんですが、うんうん、ちょっと物騒な世の中になって、子どもたちには、うん、むやみに知らない人には挨拶しないようにと教えてきたという感じがします、うん、どちらが正解なんでしょうかというふうな、ね、つぶやきメールもいただいてます、うんうんうん、ということで先生、
はい、
このやっぱ挨拶を、まあ、しないというふうに見える子どもって以前と比べて増えてるんでしょうか、うん、これまたなんか原因なんかもあるんですか。
そうですね、まあ、すごい大事なポイントだと思うんで、まあ、ちょっと長くなりますけ
ど、お願いします。
まあ、挨拶って、うん、まあ、よく大事だからやりなさいとか、はい、人として当たり前だからみたいな言われること多いんですけど、でも最近って挨拶しない子がさっき言われたように増えたんじゃないかなと、うん、まあ、そういう声もよく聞いてて、
はい、
でこれって単にこう礼儀が失われたっていう話なのかどうかっていうと、うん、私はもう少しこの社会の構造そのものが変わった結果なんじゃないかなと思ってて、うん、そもそも昔って挨拶ってじゃあ何のためにあったのかっていうと、もう単なるマナーじゃなくってもっとこう根源的な役割ってあったと思ってて、はい、この昔の社会、まあ、特にこう村社会のような共同体だと、うん、もう人って一人じゃ生きられなかったじゃないですか。食べ物も仕事も安全もそのコミュニティの中で成り立ってましたし、その共同体から外れることってこう、うん、ほぼ死を意味してた、ね、そういう社会だと私はあなたの敵じゃありませんよと、うんうん、私はこの場の一員ですよっていうサインを出し続けることがやっぱり生き続けるためには必要だって、うん、その最も基本的で毎日できる行為が挨拶だったと思うんですよ、
はい、
ね、挨拶をするっていうのは関係 をつなぎ続けますという、こう意思表示だったし、うんうんうん、この集団のルールを守りますというこの生存戦略だったと思うんですね。だけど一方現在どうだったかというと、はい、今ってこう生活インフラがもう個人単位で完結しやすくなってるし、うん、昔に比べるとたとえ嫌な人がいたとするとこう引っ越すこともできやすくなってるし、うん、職場や学校も変えやすくなってるという、でオンラインの世界もあって、はい、もう人間関係ってかなりいくつも分散してるんですよ。
うん、
つまりこうこの場で嫌われたら生きていけないっていう感覚がやっぱりこう昔ほど強くない、これ言い悪いじゃなくって、もう社会の前提が変わったと思うんですね。
うんうんうん、
でそうなるとやっぱ挨拶の意味も変わると思ってて、
はい、
昔はしないと生きられないものだったのが、今はした方が関係が円滑になるものになった、
うんうん、
重要性がゼロになったわけじゃないけど、はい、生存に直結する必須行為ではなくなった。
ははは。
でそれをやっぱり今の親世代もどっかでこう無意識に感じる感覚ってあって、
うん、
まあ、子供に対しても昔ほど強く言わなくなってる側面あるんじゃないかな。
は
あ。でそこにもう一つ大きな要因が重なってて、まあ、先ほどのメールと同じようにこの防犯意識の高まりっていうのがあって、
うん、はい、
うん、今の子供たちっていうのは知らない人についていかないとか、うん、声をかけられても応答しない、目を合わせずに逃げましょうってそう知られてる。でこれは子供たちの命を守るためにはすごい大事な教育。
そうか。
だけど子供の立場で考えると、うん、知らない人に反応することは危険だとか、うん、声を出すのは良くないことだというメッセージとしても受け取れやすいわけですよ。
そうですよね。
で挨拶って声をかけるとか、うん、反応するっていう行為なので、
うんうんうん、
となるとこの防犯教育と挨拶の教えが子供の中でやっぱぶつかっちゃう、うん、
そうだそうですよ、う
ん、ね、そうすると挨拶しない方が安全だよねって判断になるのはこう至極合理的で自然なことだと思うんですよ。
はははは。
だから挨拶をしない子が増えたっていうのは、うん、怠けてるとか礼儀を知らないっていうより、うん、今の社会環境の中でやっぱ状況判断をしている結果だとも言えるんじゃないかなと思いますね。
そうですね。あ、もうすごい本当なんか、うん、あのふんわりと空気ので感じてることを先生に今言葉にしていただいたなって感じがしてて、はい、うん、なんか子供が挨拶しないことがなんかどうっていうよりは、
うん、
あ、そういう社会にこのまあ10年20年でなった結果なんだなと感じて、うんうん、
はい、
私もちょっとこうね、それがいい悪いか分かんないけど寂しくなるところもあったりするんですよね、うん、まあ、でもちょっと大人でもやっぱ挨拶しない人っていうやっぱ割といるなっていうのも思うんですよね、
はい、
うん、まあ挨拶の役割って言ったら先生さっきちょっと教えてくれたところもありますが、改めてどんなところになりますかね。
う
ん、
そうですね、まあ、これも大事なポイントだと思いますが、うん、やっぱ先ほどお伝えしたまあ背景が、社会的背景があって、うん、今では挨拶って義務じゃなくなっちゃったという、
は
あ、代わりにスキルになったんじゃないかなと。技術に。
技術ですか。
技術に。こう誰にでもいつでも無条件にするものじゃ、するものではなくて、この人は誰かとか、ここはどんな場所かとか、うん、今どんな関係を相手と築きたいのか、それを判断した上で行うコミュニケーションの技術、コミュニケーションスキルになった。
なるほど。うん、
だから昔みたいにとにかく挨拶しなさいだけでは、うん、子どもたちの教育が足りなくなっちゃってるんじゃないかなと思いますね。
おー、そういうことか。うん、いや、スキルになってきてるんですね。うん、いや、地域の人との挨拶だけじゃなくて、じゃあ、うん、お子さん同士とか、うん、学校の、まあ、先生、
うん、
先生とか学校行った時の挨拶っていうのもちょっとこう形変わってきてるんですか、うんうん、私たちの小さい頃とかと。
そうですね、まあ、挨拶そのものが消えたというよりは、
うん、
まあ、挨拶の出方、こう出力の仕方が変わってきてるっていうのが私は時間近くて、うん、まずこう地域の人との挨拶が減ってるっていうのは、うん、まあ、多くの人が感じてる通りだと思いますけど、
はい、
要は顔の見える関係がやっぱ地域の行事も減ったりしてて、うん、まあ、コロナもあったりしてて、
はいはい、
まあ、知らない大人が増えちゃいましたよね、
うん、
でそこに防犯意識も加わって、
うん、
もうあえて関わらないという判断が働くようになったんじゃないかなと。
そうか、
うん、で子供同士の挨拶については、うん、亡くなったというよりは形式的な挨拶が減ったという印象があって、例えば昔は朝あったらおはようとか、うん、ね、別れ際にさよならっていう言葉が、うん、ある意味こう儀式のようにあったけど、でも今の子供たちってこういきなり話題に入る、
うん、
名前を呼ぶ、オンラインの延長のような会話することも、やっぱりそういう形式で関係始めることもやっぱりだんだん増えてきて、
なるほどね、
要は挨拶をしてから関係始まるんじゃなくて、関係がある前提で会話が始まる。
は
あ
は
あ、だからその結果こう挨拶が見えにくくなってる部分もあるんじゃないかなと思いますね。
そうか、だからその、まあ、ゲームのオンラインだったりとか、うん、何かでこうずっとつながって話してて、そでそのリアルと、
うん、
まあ、その ね、そうネット上での
だから今なんか入学前からこうインスタとか、うん、あ X とかでつながってで入学する子たちも増えてるじゃないですか今
わなんかそれ中学とか高校って聞いたことありますね、うん、
であと学校の先生との挨拶についても同じ傾向が、うん、同じ傾向があって、はいはいはい、昔先生って、まあ、目上の存在だったと思うんですよ、うん、で挨拶ってけじめっていう意味合いが強かったと思うんですねははは。でも今は先生との距離が違い、うん、話しやすさが重視されるっていう、うん、その分こう挨拶きちんと挨拶をするっていう形式が、うんまあ、昔に比べると弱くなってるって感じる場面もあって
そうですね、
うん、これあの敬意がなくなったっていうよりは、うん、関係性の作り方が変わったっていう側面が大きいんじゃないかなと話しかけやすさとか、うん、安心感を重視する中で、うん、挨拶がこう省略されやすい文脈になってるんじゃないかなって思いますね。い
やもう本当だってやっぱ思いますもん娘とか見てる先生ともなんとかちゃんとかって言って呼び合ってて、うんうん、ねえ、まあ、それはそれで仲良しなんですけどもね
話しやすさっていうことが、うん、やっぱ今の先生に求められる一つのまあスキルやあり方の一つになっちゃったというか、うん、なってるっていうことがありますね。
なんかすごいでもすごいわかるな、うん、で改めてこう学校では今、うん、挨拶についてはどんな風に子どもたちに教えてるんですか？
そうですね、まあうん、あのこの質問自体が、うんまあ、すごく今の学校の立場が現れてる問いじゃないかなと思ってて、こうまず前提として今の学校 だとこう挨拶大事なものという位置づけで教えてると思うんですよ、うん、それってやっぱ多くの学校で挨拶運動を掲げてたりとか、うん、朝校門のところで先生とか子どもたちが挨拶を交わしたりとか、まあ、生活目標の中に挨拶しましょうみたいなのが入ってきたりする学校多いと思うんですけど、うん、これは挨拶ができてないから学校がしつけ直してるっていう単純な話でもなくて、もともと挨拶っていうのは私が子供の頃って学校が教えるものじゃなくて家庭教育とか地域の教育力の中で生活を通してこう自然に身につけてたりとか、学校以外で家庭とか地域の大人が教えていたものが主だったなっていうふうに私思うんですよ。私学校の先生から挨拶について教育を受けた経験ってほとんど記憶になくて、
あ私もそういえばまあなんか教室に挨拶しましょうとか標語みたいに貼ってはいたけど、うん
ね
うん、改めてはない。
やっぱり、ね、自分の親とかね、はいはい、おじいちゃんおばあちゃんとか、うん、あとは近所のおじさんおばさんとかに言われてた記憶があったり、うんあとは地域のソフトボールチームとかサッカーチームとかで監督とか他の親御さんに言われていたかなと、はいはい
うんうん、
だけど今は地域地域や家庭のあり方が変わって、はい、その結果本来は家庭だったり地域が担っていた部分を学校が引き受けるようになった、うん、だから今学校では挨拶を意識的に教える必要が出てきてるんじゃないかなと、
うんうん
ね、学校という場所の特性もあってやっぱり本当にいろんな多様な背景を持つ子どもたちが集まる場所で、まあ、家庭環境も地域との関わり方も本当に様々なので、うんまあ、学校では最低限ここはこう振る舞いましょうよっていうこの共通の土台を作る必要もあるんですね学校のコミュニティは。ね、挨拶運動って、まあ、そのための一つの方法で、うんまあ、おはようって声をかけることで人と関わるきっかけを作ったりとか、うんうん、相手の存在に気づいたりとか、まあ、場の空気を和らげたりとか、まあ、そういう効果を学校として、まあ、大事に、まあ、してるんじゃないかなと。だから、まあ、良い悪いというよりは、まあ、社会の流れの中で自然に身につかなくなったものを学校が意識的な活動として補ってるっていうのが、まあ、現状なんじゃないかなと思います、
ね、うわそうかそこまでな感じにある意味ね、うんまあ、挨拶の重要性っていうのが下がって、うんうん、はあ面白い、でもあのこの防犯意識という点での、まあ、ちょっと教育の側面もきっと学校にはありそう、
うんはいうん、そうですね、まあ、これはやっぱり今の学校ならではの難しさっていうのはそこにはあると思ってて、やっぱり先ほどおっしゃったようにやっぱ防犯の観点ってすごい大事で、もう知らない人に声をかけないとか、うん、不用意に関わらないって教える場面も多いので、はいはい、そうすると子どもにとっては挨拶をすることと自分を守ることっていうのが場合とか場面によって矛盾しちゃうわけですよね。
そうですよね、うん、
だから学校では誰にでもどこにでも同じように挨拶しなさいっていう教え方は実はしにくくなってて、うん、やっぱり相手との関係性だったり、
う
ん、場の性質によって挨拶の意味が変わる行為になっちゃったっていうのが一つありますね。
大人だと、うん、ちょっとあの人声かけたくないなとか、うん、かけられたくないなと思っても、うん、ニコッとその場で、うん、あこんにちはって言ってさーっと離れるとかできますけど、うんうんうん、子供はちょっとその辺はできないですもんね。でもですよ、はい、木田先生、今結構いろ医療の問題とかいろんなものが結構地域とか家庭で、はいうん、もう一回見ましょうみたいな感じ流れになってきてますよね、はいうん、人も少なくなって、ねね知らない人とは話をしないというようなこう挨拶風が、うんまあ、防犯の面でもあるというと、はい地域の人イコール知らない人になってるってことでもありますじゃ、はい
うん
でしょ、
うん、
じゃあやっぱりその 防犯とか子どもの見守りとかいう点では広く見るとちょっとマイナスに感じるところも、だってどこにどんな人が住んでるか分かんないわけだからあるような気がするんですけど。
そうですね、まあ残念ながら悲しいからそうなってる現実があって、うん、でやっぱりね、こう地域との接点がやっぱ少なくなっちゃったっていう側面もあって、まあ、子供にとってはもはやこう同じ町に住んでるだけでは安心材料になってないっていうところがあるよね、うん、でもそれって誰が悪いって、まあ、子供に対して犯罪を犯してきた大人たちですから、
う
ん、これは間違っちゃいけなくて、で挨拶をしない子が増えたっていう話は、まあ、実はやっぱり社会がどう変わったかを映すすごくこう正直な鏡なのかもしれないなと思ってて、
はい、
うん、こう挨拶をめぐる違和感とか議論って、うん、こう人とのこう人間関係のあり方が、うん、この共同体中心からこう選択型に変わった、
はい、
まあ、その結果が子どもの行動に現れている一例なんじゃないかなと、
うん、
挨拶って不要になったわけじゃないと、ただ使い分けが必要な時代になった、なん
か、そうか、
うん、だから子どもたちに対して学校とか職場とか近所のように顔が見えて関係が続く場所では挨拶は信頼を作るために有効な方法だよとか、知らない人全員に声をかける、話をかける必要はないけども、知ってる人との挨拶は自分を守ることにもなるよと言ったように、こう文脈ごととかもう丁寧にこうケースバイケースで言葉にして子どもたちに伝える必要が出てきたっていうのがありますね。
なるほどね、まあ、本当町内会とか子ども会とかね、うん、まあ、地域と子どもとかの関わりも減ってるんですけれども、はい、まあ、大人自身も結構コミュニケーション、うん、挨拶も減ってるなっていう中で、はい、まあ、そう言って、でも私はもうね、うん、ある程度もうおばちゃんになってきた時に、なんかできることないかなと、おばちゃん力を生かして、
うん、
なんかこう子どもたちがね、はい、何かあった時にうちに駆け込んでおいでみたいなことができるようにな、うんうんうん、似たいなっていうのもあるんですよ。そうですね。うん。どう接したらいいでしょうか。
そうですね、やっぱりこう私たちこう地域の大人の方々にできることは、うん、私3つあると思ってて、1つは、うん、まず挨拶は一方通行でいいと思うという、うん、子供、
うん
ね、うんうん、子供たちから帰ってこなくていい、
そうなんよ、
そのことに気にしない、
うんうん、
ね、2つ目は、はい、挨拶ができたとかできてないで、
はい、
まあ、評価とか判断しないってことね、子供たちは、で3つ目は、
うん、
こうこちらから挨拶をする姿勢を伝えて、
はい、
見てるよとか気にかけてるよっていうメッセージだけ伝えるっていう、でそれだけでやっぱ子供ってちゃんと守られてるし、
はい、
これそもそもこれって挨拶に限らずですけど、
はい、
やっぱね、人に期待しないってことだと思うんですよ、
は
い、こう人に勝手に期待するから、
はいはい、
そうじゃない反応が返ってきた時に裏切られたとか、なんだあいつみたいな、この感情の揺さぶり、しかもマイナス方向への勝手な揺さぶりが起きるんで、私は人に期待すべきじゃないと思ってるんですよ、ね、これ我が子に対してもそうだと思ってるんですよ。
なるほどね、すごく、まあ、でもそのぐらいのもうメンタルができたから私もそういうことしてできるなと思ったところもあるんでね、はい、まあ、でもまあ、お子さんがいる家庭では、
はい、
家庭の中では、うん、まあ、木田先生みたいにさっきお伝えするのがいいのかなとも思うんですけども、
はい、
うん、挨拶についてどんな話をしたりとかね、
うんうんうん、
まあ、自分だけが思っててもやっぱり地域に広がらないところもあるし、はい、別に広げたいというか、まあ、まあ自分がしてたら広がったら広がったらいいと思うぐらいなんですが、はい、なんかこう、うん、挨拶を軸にした関わりについて教えてください。
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、まあ、繰り返しになりますけど、うん、昔ってこう挨拶ってこう義務的要素とか、
うん、
まあ、儀式的要素ってあったと思うんですね、うん、だから挨拶をしたら挨拶返すのは当たり前だよねと、
はい、
むしろ自分から挨拶すべきだよねみたいな価値観とか思い込みって、
うん、
我々世代もすごい強いし、うん、私たちよりも上の世代ってもっと強いと思うんですよ、
うん、
でそれいいとか悪いじゃなくって、
はい、
やっぱり時代は変わってきてて、
うん、
挨拶はコミュニケーションスキルの一つになっちゃったんで、総じてですよ、コミュニケーションスキルが高いと、
うん、
社会性の高さとか、うん、社会の順応性も生まれて、
はい、
大人になった時に円滑に社会生活を送りやすくなるわけじゃないですか。
それ結構あると思うんですよ、ね、私
で。そうなるための一つのステップに挨拶がなったわけですよ、
はい、
義務じゃなくスキルになったんですよ。
本当だ、スキルになってる、
うんうん、であるならばどの立場の大人たちも共通して言えるのが、そもそも家族は円滑なコミュニケーション取れてますかとか、学校の先生同士で仲いいんですかとか、地域の大人の人たちってみんな協調性持って地域に参画してますかとか、これ挨拶含めて関係性のあり方とかコミュニケーションのあり方の現状がそれぞれの組織体で今どうなってるのか、その関係性を作り出すために 挨拶っていうのはどう有効的に機能しているのかを周りの大人が身をもって社会スキルとして子どもたちに示しているのかっていうのがそもそも私本質じゃないかなと思ってるわけです。
ドキリ本当に、
うん、これは私も含めてなんですけど、うん、で子どもってめちゃくちゃ大人よく見てますから、
それあると思うんですよ、ね、で
その見てる大人がすごく社会スキル高くて、うん、いろんな方と円滑にコミュニケーション取ってて、うん、素敵な大人だなと、こんな大人に僕も私も将来なりたいなって感じたら、その大人の所作は絶対に自然と身につけようと観察して、行動の規範化をして自分の行動の模範にしようとするはずなんですよ子供たちは。私それがすごい大事な視点じゃないかなと思ってて、やっぱりこれだけ挨拶っていうこの社会的意味が変わってきた現代においては、まあすごくそう思いますね。
そうか、だから逆にスキルを高めるというふうな意味合いでもね、うん、
はい、
うん、だってそれ方が可愛がられたりすることも多いような気もするしね。自分の身を守る、
はい、
まあ、やっぱりね防災の話をするとやっぱりこう阪神・淡路大震災とかでも、うん、やっぱこう公助、うん、あのみんな共助っていうね、
はい、
あの自助公助近助って言って、うん、まあ、近助が強い人の方が、まあ、やっぱり生存率が高かったみたいな話とかもね、
あります、
あるからね、やっぱなんかちょっとこうある意味その挨拶の意味は変わっても、はい、やっぱもうこれは違うスキルとして先生がおっしゃってくれたように身につけていかないといけないものでもあったりする、
そうですね、
ような気がしますからね、はい、いやありがとうございました。すごい整理できました。ありがとうございます。はい。先生からお知らせあればよろしくお願いします。
そうですね。
はい、
来月の2月1日の日曜日のですね、午後2時30分開始で、第23回目のですね、福山育み研究会の公開フォーラムを開催をいたします。
はい。
で、今回はですね、富士ゼミという福山市にある、塾で代表されている藤岡勝義先生をお招きするんですけど、12月にもですね、この方の教え子がヤフーのトップニュースになりましてですね、
はい、
そのままヤフートップニュースになった通りに読むと、
はい、
中卒元暴力団幹部が42歳から算数をやり直し、はい、慶応義塾大学へ、うん、そして今司法試験に挑むというこの方を支えたのがこの藤岡先生なんですけども、
すごいですよ、
はい、もうその他にもですね、うん、中学校を卒業した後ですね、いろんなとこを転々としていた方が一年発起して富士ゼミに入って、うん、その方はですね公認試験、今でいうと大検を取ってですね、その後青山学院大学へ進学されて、うん、今東京のキー局のテレビ局でテレビマンやってるとかですね、
あ、まあ、
同じような経歴の方が早稲田大学に入って今アメリカでコンサルタントやってるとかですね、うん、もういろんな立場の方々を年齢問わずですね、こう人生の立て直しをずっとされてる方でですね、
うん、
この方からですね、子供のやる気をどう引き出すかということをですね、テーマに、
なかなかこれ
私が、はい、私がコーディネーターでいろんなこと引き出しますんで、
う
ん、
はい、聞きたいな、
はい、ぜひ、はい、無料ですんでですね、ぜひお越しいただきたいなと思いますが、定員120名なんですけど、うん、もうかなりお申し込みいただいてまして、あと十数人ぐらいしかお席がありませんので、もしご興味ある方はですね、お早めに東林館高等学校東の林の館と書きます、
はい、
東林館高等学校のホームページのトップページに詳しいご案内とお申し込みのフォームが載っておりますので、うん、ぜひそちらからお申し込みいただきたいと思います、
はい、これが2月1日の日曜日で、はい、午後2時30分開始となっております、はい、学びの館ローズコムの4階で行われますのでね、はい、ぜひ皆さんお急ぎくださいませ。はい、はい、いや先生ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました、
はい、また
来月も、また今年もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。通信制普通科福山市と呉市に校舎があります東林館高等学校理事長の木田光平さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。